第29回藤崎のアルミの風に吹かれて熱くないけど熱くなろうぜ始まるよ。今からドライブスルーでスタバ挑戦してみたいと思います。できるかな、あるかな。はい、パンプキンスパイスオーツってあります？あれ？ないか。
オーツミルクに変更のパンプキンスパイスラテですかね。
そうかな、はい、の、はい、エクストラホイップ、
はい、
キャラメルソースと、
はい、
シナモンと、ブラウンシュガートッピング。
ちょっと待ってくださいね。
はい、
でよろしかった
ですか？いや、あ、ホット？いや、アイス。
アイスの方で。
はい。
はい、止まりました。
で、なんだっけ？え？あれ？キャラメルソースと、なんだっけ？はい、シナモン。
シュガーと、
うん。
トッピング。お伺いしてます。
はい。で、トッピング、ライトアイス。
ライトアイスで。
はい。
はい、
で、お願い、なんだっけ？トール？
はい、ブラ
トール
で。
はい。
はい、ありがとうございます。シナモンパウダーとブラウンシュガー、それぞれどれぐらいおかけしますか？
どれぐらい？なんだろう。
大体皆さん、サンフリーとか。
あ、そんな感じで。
かしこまりました。
はい。
氷は少なくした分、ミルク多めとかにしてます。
そうですね。はい、お願いします。
はい、右側に映ってるお召し上がり物とかいかがです
か？は、いらないです。
失礼いたしました。
はい。
じゃあ、本日ドリンクの方1点で501円ですね。
はい。
こちらでお間違いなければ気をつけてお進みください。
はい。
お待ちしてます。
はい。はい、
キャラメルソースをかけてブラウンシュガーをかけします。
はい、
あとミルクをね、氷少なめで、
はい、
あとシナモンパウダーをかけいたします。
はい、
会計501円でございます。
はい、
はい、失礼いたします。1001円お待ちいたします。ありがとうございます。500円のお返しでございます。
よいしょ。はい、
上にいっぱい入ってますので、開ける
とき
にどうぞお
気をつけてお開けください。はい、ありがとうございます。あれ？ストローじゃないんだ？ストローじゃないんだ？え？これスプーンがいるやつ？え？何？このまま飲むだけで大丈夫な？蓋開けたらいっぱい入ってるから気をつけてねって言われたけどさ、え、これどんな感じ？どんな感じ？やだやだよくわからないまんまなんですけど。 ねえ、どのぐらいって、振るのどのぐらいって、えってなるじゃん。みんな3振りぐらいだって。こんな難しい呪文ある。もう、大津に変更って、そんな風に言ってなかったじゃん、呪文のやつ。そのまま私は素直に読んだんだよ。違うこと言われたら分かんないじゃん。サイズだってマルティって書いてるから多分通るってこれかな、一番小さいやつとか思いながら頼みましたよ。頼みましたとも。これはどうしよう、この後写真を撮ってみたいと思いますけど、実食っていうのはちょっとこのあれとはまた別の録音でやりたいと思います。はい、ありがとうございます。これで、無事持って帰りたいと思います。ではでは。
はい、お久しぶりです。改めまして藤崎なるみです。今回29回ということでね、藤崎なるみの風に吹かれて、オープニングからスターバックスのチャレンジを聞いていただいたんですけれども、いかがだったでしょうか。ね、ドライブスルーで、買うってのも何回かしたことはあるんですけれども、多分注文したのはね娘か何かで、私が特に注文した記憶があまりないので、どうやったらできるんだろうと思ってね、あのツイッターの方でね、あのこう言うといいよっていうのがあったので、その通りに読もうと思ってそれをブックマークしといて、それを見ながらね、あの注文したんですけれども、なんか違うことを聞かれて、ええみたいな感じで、なかなかあのハードルが高かったんですけれども、そしてあの仕上げのね蓋ですね、蓋蓋みたいな蓋がね、コンビニのあのなんだろう、アイスコーヒーとかあまり私ホットコーヒーとか頼むことないんで、あまりよくわかんないんですけど、あのストローを刺すタイプっていうわけじゃなくて、あの口のところをパカッと開けて多分吸い口にして、その蓋をしたまま熱いのでも飲めるっていうタイプのね、あれにされたんですけれども、あそこの穴からこうなんだろう、ストローを入れる感じだったのかな、なんだろう、私アイスって冷たいの頼んだのにあの蓋になったことがまず驚きだったことと、あのいっぱい入ってるんでって言ったけど、そりゃそうだよね、だってトッピングが上に乗っかってるんだもの、なのにそのなんだろう、モコモコっとなったところに、ブラウンシュガーとシナモンとってかかってるのに蓋をしたら、そりゃそこにベタってくっつくよね。振った肝心のシナモンとブラウンシュガーほぼほぼ蓋にくっついてましたけどみたいな、で蓋の穴のデコボコのところにみんな詰まっちゃってましたけど、これどうやってほじくって食べたらいいのかなみたいな感じで、家でね揚げた時に愕然としたんですけれども、はい、まあまあでも美味しいは美味しかったです。はい、ただなんだろう、パンプキンって言うけれどもパンプキンらしさはなかったかな、あんまりな。うん、美味しかったんですけどね。あ、でも待って、パンプキンだったらなんだろう、冷凍のかぼちゃとかでコーヒーとかでこうシャカシャカってやったら、うちでももしかしてもっとパンプキンらしいなんかコーヒーが飲めたりするんだろうかってちょっと思ったりもしたんですけれども、まあまあまあいい経験ができました。そしていいネタができました。ありがとうございました。ということでね、ポッドキャストの方のねキャプションにも、29回の方書いたんですけれども、だいぶね、前回が6月の1日だったんで、また4ヶ月以上経ってしまったんですけれども、はい、そこにも書いたように、もうね1年遅れてのオリンピックも終わって、緊急事態宣言も長かったけどようやく解除され、コロナワクチンの接種ももう進み、うちも家族の中でもあと一番下のね中1の、三男が、もうそろそろ打つのかな、2回目を、はい、それでもう全員クリアって感じなんですけれども、はいね、いろいろ熱を出したり出さなかったりいろいろだったんですけれども、とりあえず、ノルマ達成な感じがしないでもないですけどね。で飲食店とかね学校とかも徐々に戻りつつあって、特にねやっぱり目新しいっていうかなのは、中1のね、息子が、入学式からの日は来たかな、あの制服をねとにかく着て通学させてくれないわけですよ。着替えをするリスクの方があるっていうことで、ジャージで登校しなさいってことになっていて、あのずっとジャージで登校してたんですけど、今回緊急事態宣言が解除になったということで、終業式、春学期なんで、ね、2学期制なので、で
終業式と始業式はもちろん制服なんですけれども、それ以降、まあ、10月は暫定的にどっちで通学してもいいよってなってるんですけれども、11月からは毎日のように制服を着て登校するっていうことで、なんかすごく違和感今まで着てなかったのに、でも上の子たちはもちろん制服でね通ってたんですけれども、なんだろう、すごい違和感なんだけど、これから制服を着て毎日着ていくんだ、大変だねっていう感じなんですけれどもね、まあでもね、コロナでねせいでっていうか、おかげでいろいろ変わったことってのもいっぱいあったと思うんですけど、今なんでおかげでって言ったかっていうと、ナナっていうね、アプリの方で声劇、声の劇の方をねやった時に、コロナのおかげっていう台本があって、それをやったんですよ。でそのね、内容が、まあ、コロナのせいでいろいろできないから頭にくるっていう旦那さんがいて、でまあでも考え方見方変えたらそうでもないよっていう奥さんがいて、でまあそのやり取りをね声劇になってるんですね。でもまあ90秒間なんで、ちょっとしたことを言ってもうすぐ終わっちゃうんですけれども、まあ旅行行けなくなったじゃんって言ったの、それもでも買いたかったゲーム買ったじゃんとかね、飲みに行けないのも家で一緒に飲めるようになったからいいでしょとかいう感じでね、まあ発想の転換だよねっていうことで、うん、家族と一緒にいる時間が長くなってストレス溜まるんじゃないかって言っても、でもそれも一緒にね、大事な人と一緒にいれるようになったんだからよかったと思うよっていう発想の転換で、まあこう言ったらおかしいけどコロナのおかげだよねっていう締めなんですけれども、まあ、だからまあ幸せ不幸せはね心の持ちようってよく言いますけれども、本当にまあそんな感じなんだろうなと思って、みんなだから例えば今回コロナのおかげで結局ネットの中で皆さんがツイキャスとかスカイプとかズームとかで、まあ、交流系の配信っていうんですかね、音声通話とかがすごい盛んになった気がするんですよ。もちろん仕事とかもそうですよね。ネットで会議をするってことも増えたと思いますし、在宅勤務っていうのも随分普及したっていう感じがします。はい。でね、ビデオでこう参加しなくても音声だけとでもどっちでもできるよっていう形で皆さんが交流されてるっていうね、なんていうの、オンライン飲み会っていうんですかとかもあったりとかして、まあ結構敷居がね低くなって、なんか結構いろんな人がやるようになったんじゃないかなと思います。結構特定の方っていうイメージがあって、すごい、いやそんなのでね見えちゃったら嫌じゃんとかいろいろそういう方がいたんですけど、もう背景をねぼやかして別の背景にして写すものがあったり、まあ映してなくても普通の壁紙だけにしといて自分は映らないけれども声だけで参加するっていうこともできたりとか、文字だけで参加とかもできたりとかね、喋らなくてもできますとか、こういろんな方法があって面白いなと思います。まあ、私個人的にはあまりそちらの方でやることはないんですけれども、そうですね、今最近ハマっているのはですね、ですかね、 TikTok ですかね、 TikTok、 まあもちろん自分で配信とかは全然してないんですけれども、見る方だけなんですけれども、まあ TikTok ってもともとは90秒なのかな、あれ60秒か何かなんですけれども、今なんか長いバージョンで3分ぐらいのなんかめっちゃ長いものもあって、何するとその長いのができるのか、なんだろう、プレミアム会員的な何かだとできるのか誰でもできるのか、ちょっとあまり自分で配信やってないのでよく分かってないんですけれども、それでまああって、すごいいろんな人がねやっていて、私も何人かこう気に入った方がいて、いつもこの人が出るとおおと思いながら見たりとか、あんまりどんどんねフォローして増やしていくと自分で再生が追いつかないので、まあ、ちょっと興味なくなった人はまた外してとか、また興味出てきたらまたもう一回フォローしてなんて感じでねやってるんです。で最初つなぐとおすすめっていうのが出てくるので、自分が選んでない人も、まあ、見えたりして、そこからあ面白いこんな人って言ってフォローすることとかがあるんです。で、まあ、今一番気に入ってる方が、武田小餅昆布さんっていう方なんですけれども、この方もおすすめで出てきてから知った方なんですけれども、なんか、ね、元はねお笑い芸人さんか何かでやってらした方らしいんですけど、私その頃の話を全然知らなくて、でお子さんが、3人4人いるのかな、でなんか4人目の出産ももうなんか TikTok でもう臨月とか前からこうなんか配信をされていて、生まれましたとかなんかそういうところから育児ね、家事育児のこうあるあるなことをね、面白おかしくこう自分の気づきを交えてね語ってくださるんですけれども、本当にね、あなるほどなっていうね、多分お子さんがいらっしゃらない方でもね多分楽しめるんじゃないかなと思うんですけど、やっぱ語り口がねうまいんですよね。 本当にいかにこう喋るのがね上手い人がいっぱいいるんだろうって思ってね、自分はただこうバーって話してるだけで、特にこうつっかえずに喋るとか面白くして話すっていうね技術があるわけじゃないんで、なんかすごいなと思って、あと鎌拓さんっていう方ね、なんだろう、新宿歌舞伎町でやってるのかな、違うのかな、まあお釜の方なんですけれども、お釜の方、うん、そうお釜の方お釜のお釜はバーをで働いている方なん、働いてるのかな、経営してるのかな、まあなんかそういう方なんですけれども、でその方もやっぱりね、ずけずけと思ったことを言って、こんなやつはダメとか、こんなこといいよねとか、こういうふうに考えるといいよねとか、いろいろね話してくださってて、ああ面白いなと思って、ただその人が配信をされてるのはツイキャスだけらしいんですけれども、その配信を切り取って、まあ、編集して出してくれている多分熱烈なファンの方たちが何人もいて、その方たちが例えば YouTube に上げたり、その TikTok に上げたりっていうことをやっていて、そうするとそのツイキャスの配信を聞いてなくても、その TikTok なり YouTube なりを見ると、あ、こんなこと言ってたんだっていうのが分かるんです。で、なんだろうな、その悪意のある編集をされてるわけではないので、まあほぼほぼ同じ趣旨が伝わるようになってるんですけど、なんかでもそういう切り取りをされてる方っていうのがやっぱりいっぱいいらっしゃるんですね。うん、で、まあ、他にもまあ何人かそういう形で見てる方とかも私もいるんですけれども、なんかね、そういろんなことが分かって楽しいなと思うんです。で、特にね TikTok なんか1本ずつが比較的短い、まあ、3分のはさすがにちょっと長いなって思うことはあるんですけれども、結構ね1分ぐらいでさらっと見れるんで、ちょっとした空き時間にふっと1本2本ってこう見れるんで、なんかね楽しいなと思って見てます。で、仏教のね、なんだろう、お坊さんの方が、若いねお坊さんの方とかが教えを簡単に噛み砕いて、こんな風なことなんだよとか、こんなことはこういう風に思うといいんだよとかいうことを話してくれてたりとか、あと何でしょうね、詩をね自分で書かれていて BGM に載せて字幕で載せてる人とか、あと朗読されてる方もいますし、あとダイエットとかね料理のものをあげてる方とかも結構多くて、で料理なんかも、そんな作り方でいいんだとかね、これをこうしてとかって、なんかあこれ美味しそうとか、これくらいだったらできるかもって、レシピもね画面で出てくると文字で出てくるんですけど、パンパンパンパン流れてっちゃうんで、待って何が何グラムだってってなるんだけど、それは詳しくはコメントの方にゆっくりそこで見れるようにもう一回ちゃんと書いてくださってる方もいたりとか、あとなんだろうな、 YouTube とか、あとなんだインスタグラムの方でも同じことやっていて、メニューとか書いてますんで、どうかそっちで見てくださいって誘導する方とかもいるし、まあいっぱいなんですけれども、なんかね面白い、いろんな人がいるなと思って、でそれを見てると、そのまた関連のこういうのどうですかっておすすめしてくる人の中に、また面白くて自分がね今ハマりそうな人が出てきたりとかして、まあ、次々に増えていっちゃったりするんですけれども、でもまあ毎日必ず見るかっていうと別にそういうわけではないんですけれども、なんかの表紙でね、あいいなと思って TikTok をパンパンと見る日もあれば、例えば通勤の途中でね、7で他の人が歌ってるの聞いたり、ポケカラで他の人が歌ってるの聞いたり、 YouTube で音楽これ今度覚えたいなと思って聞いてみたりとかしたり、まあポッドキャストもそういう感じで、帰りとか行きとか買い物途中とかで、あこのね好きな番組が配信になってるんだと思って、なかなかねその配信の通知とかが自分でちゃんと取ってないので、気づいた時が聞き時って感じなんですけれども、好きなものでもなんか配信になったことが気づいてなくて、ツイッターで他の人のリツイートとかで気づいて、あやってるんだ、もう次出てるんだ、じゃあ聞こうとかいう感じでタイミングで聞いたりっていうのもあるんですけれども、はい、いろいろまたちょっとポッドキャストもね聞くようにはなったりしてます。でツイッターの方とかでもね、いろいろそういう方々と交流させていただいていて、まあ、やり取りしてる中で、人のばっかり期待してないで自分もやりなはれとか言われて、あやば私またやってないとか思って、もうずっとね6月に前回配信した後、もう7月とか6月の中旬ぐらいかな、もう1回そのスペースは作ってるんですよ、第29回次回の分のね。でそのでキャプションだけ書いてみたりとかして、であと撮ろうと思いながらはそのまま放置して何ヶ月みたいなことになっていて、今回もよし撮ろうって言って決めて、そうすると間の音楽をこれとこれとこれを使って、ここにあれを入れて、ここにあれを入れて、最後のご挨拶してこれで終わりみたいな感じで、何本かこう曲をねその時の気分で、今回これとこれとこれとこれでこんな感じかななんていう風に選ぶんです。特に編集ってほどのことじゃないので、私がやってるのは、だからそんな感じで選んで、
置くんです。そこからまた長かったりとかねいろいろ入れるものが増えればまたじゃあその間 の, あの区切りのね音楽をもう一個ぐらい入れようとかっていう風にするんですけれども、はい、そんな感じで、今回はこのぐらいにしておこうかな。本編は、なんだかんだもう14分近くも喋ってましたはい、すいません、喋りすぎてごめんなさい。なんだろう、文章とか話すとかね、どうしてもとかく長くなりがちな私なんですけれども、短くシンプルにまとめる力もつけたらいいのかななんて最近ちょっと反省しております。はい、以上です。エンディングとなりました。てかそもそもオープニングとエンディングなんて私撮ってたんだっけそれすらもなんか怪しいところなんですけれども、まあ今回そんな気分だったので、っていうかね、ドライブスルーの、録音したやつをね流すっていうのがあったのでね、オープニングとエンディングっていう形と本編がまあ中入る形になったんですけれども、何ヶ月かぶりずつにしかやらないんで、今ハマってるものとか話したいなと思ってたことっていうのがまあいろいろあるにはあるんですけど、まあやる前にちょっとざっくりこんなこと話そうかなっていうのはまあ書いてみるんですけど、書きながらあれこれも書いてない、あれこれ前言ったっけ言わなかったっけみたいな感じに なっちゃっていて、まあいろいろあるんですけれどもね。特に今私もツイキャスで前はね結構毎日のように配信してた時期もあったので話すところがあったんですけど、今それをほとんどやっていないので、なおさらなんかこれも話せばよかったかななんてこともいろいろあったりして、まあハマってるものとかも TikTok 以外にも漫画なんかをアプリでね何本か読んでたりとかしてたりとか、映画見たりとか、まあね昔のアニメだったりドラマとかのね歌をこれいいなとか、この時全然見てなかったなとか知らなかったななんてのがすごい多くて、やっぱり私何もなんだろうな、いろんなものを見たり聞いたりしないでこう来たんだなっていうのを最近ねすごくね痛感するんですけれども、世代だから知ってて当たり前みたいなことを全然知らなくて、これみんな知ってるよとかこれ有名だよって言われてもさっぱりわからないことがいっぱいあって、なんかいろいろ、まあだからといってそれを勉強するっていうのもおかしな話で、勉強じゃないよねと思ってさ、強制されるようなことじゃないし、覚えたからためになるってもんでもないんだけれども、でもなんか知ってた方がなんかみんなと話が合うのかなとか思ったりすることはありますけれども、まあおいおいぼちぼち、まあいろいろなことをね知っていけたらいいなと思っています。ということで今回はこの辺で終わりたいと思います。また年内にねもう一本ぐらい撮ろうと思っていますのでお忘れなくまたやりたいと思います。お相手は藤崎なるみでした。またね。